こんばんは。2017年12月13日、今年もあと今日を含めて、2回ということになりましたが、今日からリビングライフの12月号、最後の学びを、12月号はですね、本当にクリスマスのところが、ちょっとクリスマスのところにわざわざこう合わせてくださってるんですね。ですから非常に、ありがたいなと。思っておりますが、今日はですね、12月号に入りましたヨナ書、旧約聖書の預言書ですね、これもヨナ書の1章から、学んでみたいと思います。12月1日の箇所ですね、ページで、12月号30ページになります。またいつものように購読をしたいと思いますが、その前に、質問が今日も2つありますので、まずはアウトライン質問の方からご覧いただければと思います。91、クルーズ船で、あのクルーズセンターの豪華クルーズセンターの時々私は乗ったことないんですけど、テレビで見たり、しますよね。クルーズ船で世界中どこへでも行けるとしたら、あなたはどこに行きたいですかってね、あのお金払わなくていいと、どこへでもって言ったらどこへ行きたいですか、それはどうしてですかって、何か理由があれば、説明していただければと思いますね。はい、なんでクルーズ船が出てくるのかなと思いますけど、クルーズ船は出てこないけど、今日のところ船が出てくるわけですね。クエスチョン2、これはヨナはなぜ神の言葉に背き、ニネベに行かず反対方向タルシュシュ行きの船に乗ったのでしょうかと。これはもう想像でいいです。想像でそのまま書いてくだされば。なんで神様からニネベ行けって言われたのに反対方向タルシュシュ行きに乗っちゃったのかなと。むしろ想像で書いていただいた方が良いかなとも思います。さあ、この2つの質問あって、それでは1章の1節から10節までですね、新改訳聖書でページ数30ページ、購読したいと思います。奇数節、司会者読みますので、偶数節、皆さん声を合わせて、音読していただきたいと思います。1章1節、ヨナ書。アミタイの子、ヨナに次のような種の言葉があった。2節どうぞ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシュシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュへ行こうとした。4節。さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいた。6節。船長が近づいてきて彼に言った。実際どうしたことか。寝込んだりしている。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神は私たちに心を止めてくださって、また私たちは滅びないで死ぬかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいで、この災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。8節。
そこで彼らはヨナに言った。誰のせいで、この災いが私たちに降りかかったのか、すべてくれ。ヨナは答えて、私たちは誰だ。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。
ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸とを作られた天の神、主を恐れています。最後10節、ご一緒にどうぞ。はい。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。アーメン。さあ、それではですね、皆さんそれぞれ、少しお時間差し上げますので、考えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにもう一度質問を2つご紹介したいと思います。今の箇所ヨナ書の1章1節から10節まで、この箇所から今日の2つの質問、1つ目はクルーズ船で世界中どこへでも行けるとしたらどこに行きたいですかと、また理由があればそれはどうしてですか、どうしてそこ行きたいですかという、 質問ですね、どこでもいいっていうのもいいと思いますけどね、私なんかもそうですけど、2つ目、ヨナはなぜ神の言葉に背き、ニネベに行かず反対方向タルシュシュ行きの船に乗ったのでしょうかと、想像の域で書いてくださって構いません、少し、お時間差し上げますので皆さんも考えていただければ良い学びの何でしょうこの導入になるかなと思います、それではディスカッションの後、また解説のところで、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。皆さんいかがでしょうか、考えていただけたでしょうか。ディスカッションでは、世界一周したいとかヨーロッパ行きたい、イスラエル行きたいという人もね、南極北極に行きたいという人もいますですね。ね、これ払わなくていいということであれば、まあ皆さん勝手なことを言っておりますけど、はい、夢があっていいんじゃないかなと、思います。さあ皆さんとご一緒に一緒の一節から少し学んでみたいと思いますね。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があったと。ヨナというのは預言者、すみません概要を忘れましたね。ちょっと概要を見てみましょうか。今日初めてヨナ書入りますから、まとめが書いてあります。著者ですね、預言者ヨナですけど、ヨナはですね非常にこう、特徴としては自分の国を愛していたんです。だから愛国者と書きましたけど、イスラエル、自分の国をすごく愛していた人なんですね。だから外国に行けっていうのは辛かったかもしれませんよね、確かに。ヨナが著者とはどこにも記されてないんですが、これを読むと彼以外には書けないだろうと、本人でなければ、これをわからないっていうものが結構あるので、これはまず間違いなくヨナが書いたものであろうというふうに言われています。時代背景ですね、BC の800年から750年頃、北王国ヤロブアム2世、ヤロブアムって2人いるんですよね、王国の最初の方と後の方と、後の方ですね、これ2世、ヤロブアム2世ですから北王国ですね、で使えたんですね。エリシャより、預言者エリシャより後で、ホセア、アモス預言者よりは前の時代だと、まあ、漠然としておりますが、そのあたりだということですね。ニネベという、この2節に、ニネベという町の名前が出てまいりますね。数週間前もニネベの話をいたしましたが、このニネベというのは、アッシリア帝国の首都です。で当時アッシリア帝国っていうのは、まあ、世界を治めていたっていうもう最強国ですね、最も強い、国で、イスラエルの敵でもありましたね、しかもアッシリアというのはですね、これ非常に残酷残忍だということで有名だったんですね、まあ、例えば捕らえた敵の口や手を裂き生きたまま顔を剥いだって言うんですね。ですから恐ろしい、外国他のね国にとってはもう恐ろしい国と思えたわけでありますね。内容メッセージ、このヨナ書の内容ですね。そのように残忍で罪深く神の敵であったとしても、神は彼らが悔い改め救われることを願っている。イスラエルを愛してイスラエルが救われることを願っているのは分かるけども、イスラエルの敵であり、このような残忍な国であっても神に立ち返り救われることを神は願っているというのがメッセージですね。すなわち神の愛は特別な人、神のため、神の民、まあ今で言えばクリスチャンだけに限られるものではないということですね。誰であっても神の前に罪を悔い改めて祈るならば、神が定めた災いや裁きも神は思い直すっていうんですね。このヨナの予言って短いんですよね。ヨナの予言はね、滅びるっていうそれだけなんですよね。ですから他にあまり詳しく書いてないんですけど、要するに裁きの予言なんですよ。預言者って神の言葉をメッセージを預かってそれを語るわけでしょ。その預かったメッセージというのはあなたは滅びるというメッセージなんですね。ですけどそのたった一つのあなたは滅びるっていうメッセージを伝えに行かなきゃいけないね、言ったわけですけど、最終的には しかしそのメッセージ短くてもそのメッセージを聞いて悔い改めたら神は宣言した裁きも思い直されるってことなんですよ。ですから悔い改めるっていうことがどんなに大切かって分かりますよね。このヨナ書から学ぶことができると思います。さあ2節ですね。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、ね、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと書いてある、動詞が3つ書かれています。ここに、立って、2つ目が行き、ニネベに行きの行きですね。そしてこれに向かって叫べと、3つの動詞がありますね。立って行って叫べと、実はヘブル語で最初の2つ、立っていくが1つ続きますとですね、これは直ちに行きなさいという意味なんですね。だからニネベに直ちに行って叫びなさいと、ただね伝えなさい、叫べですから誰にも聞こえるように街の、ね、通りや角に立って、叫んでこの裁きを伝えなさいって、これ預かった裁きを言ったら間違いなく敵だし殺されると思うでしょ、ね、そういう状況ですよ。福音宣教に使わすのは、神であって、まあニネベに行くなんてことはヨナも考えもしなかったですよ。誰も考えなかったですよ、ね、今でもそうかもしれないですけど、当時は特にそうでしょ。先民イスラエルでまだ異邦のためにこの福音が伝えられてないんですから、そういう時代に、この外国ニネベ、しかも敵の、ね、イスラエルの敵の祖国に行ってね、福音を語りなさいって宣教師として使わすなんて考えられないことでありますよ。ですから素直にはいと言っていけないヨナを責めることはできないんじゃないかなと思うわけでありますね。しかし福音を語るということは私たちの思いや考えや常識やそれらのものをはるかに超えて、神がどこでいつ語るかを決められるっていうことですね。ここに私たちはやっぱり神の前にですね、神の心、思い、ご計画を、たとえ私たちが理解できなくてもそれに従うという信仰が求められるということでありますね。だからどこ行って宣教師として、あるいは神の器として私たちが召されて、どこへ行って語るかっていうこと、いつ行くかっていうのを私たちが決めることではないっていうことですね。私たちの人生は、そうです、カナダから私が帰ってきたのも私が決めたわけではありません。神が、まあ正直言えば日本には帰るつもりもなかったし、帰りたくもなかったですよ。子供たち4人いましたからね。それでも神が行けというならば、それをどういう状況であってもそれに従って出ていくっていうことが私たちには求められるんですよね。分からなかったですよ。でもただ神様に従って日本へ来たゆえに、こんなにね、今でも大きな祝福に皆さんにも会えて、多くの人々と共に主にある信仰、こうして福音を伝えることができるって、これカナダにいたらなかったですよ、まあ、もちろんカナダにいてもね、それはそれなりにインディアンの、ね、ネイティブの間で、また日系人の間で恵みはあったでしょうけど、皆さんと今こうして味わっているこの祝福はなかったんだなと、そう思うわけでありますから、神の御言葉、御心に従うということが私たちの幸せの道だと、覚えなければならないと思いますね。さあ、この大きな町ニネベとありますが、これはもうもちろん、最も大きな国の首都ですから、最も大きな町ですよ、首都ですよ。ですけどそれだけではなくて、このニネベの罪も世界で最大級であったと思えると思いますね。です、そこに使わされるわけですから、まあね、どういうことかと言いますとですね、そこには書かなかった、書きましたね。ニネベっていうの、今で言えばIS、 わかります、イスラム国のね、拠点、首都といいますか、モスルというニュースになってますでしょ、モスル奪還で、あれが拠点ですよね、 IS のね、まあ、今もう奪還したのかと思いますけども、その東側ですよ、アッシリアは、ニネベは、だから現代で言えばちょうどモスルに 神の裁きを伝えに行きなさいっていうのと同じですよ。皆さんそう置き換えてみると、ヨナの本当にこの恐れっていうか迷いっていうか、分かるんではないかなと思いますよね。誰も今行けないでしょ、行けって言われたってね、モスルに、しかも神の裁きをモスルって伝えて間違いなく殺されますよ。同じ状況ですね、ヨナも同じ状況です。そういうところですね。神はそのような罪の町にさえ福音宣教のために私たちを使わされるんだということ、この宣教は相手が来るのを待っている、そうでしょう。だって立って行って叫びなさいだから、私たちは待っていてはいけないってことですね。自ら立って出て行ってこの福音を伝えるものとならなければならないって、そう、私たちがね直接そこへ行けなくたとしても、ちょうどフィリピンのオペレーションクリストのチャイルズのボックスのように、あるいは日曜日も言いましたね、山野伝道の、ね、ために自由献金ということで来週まで集められますが、そういう形で私たちも立って行って叫ぶことができるっていうことを、私たちはねまた祈りを通してね、これに参加するしないっていうのは大きな違いだということをね、私たちは理解しなければならないと思いますね。誰でもモスルへ行って誰でもニネベに行けるわけではないですから、ですからこのように、出ていく人たちを、宣教師たちを教会は支えて祈らなきゃいけないっていうの、それも私たちの出ていくということだということをね覚えていただければと思います。3節いきましょうか。3節、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとして立ってヨッパに下ったとね、彼はタルシュシュ行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り、なんでこんなことが書いてあるのかなって思いません？私は思いましたね。主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュへ行こうとしたと書いてありますね。ちょっと地図はないんですが、タルシュシュというのはニネベと反対方向です。でしかもちょっと分かんないかもしれないですけど、反対方向どれくらい距離があると3200キロです。3200キロですよ。グアム島が2900キロぐらいですからね。大体これフィリピンの先まで行っちゃいます。ちょっとインドネシアまでは届かないかな、4000ぐらいあるインドネシアはね、ね、フィリピンには届きます。フィリピンの先まで行っちゃいますね。それぐらい遠くのところへ逃げたっつうんですよ皆さん。これはちょっと尋常じゃないですよね。でしかもそこなんて書いてあるかな、それでそのタルシュスの現在のスペインですね、ヨーロッパですよね。そんなところまでなんで逃げる必要があるのって思いません？困難や問題に出会い自分の願い通りではなくても神の御言葉と導きを無視して避け逃げて問題のない地、良い人々のいるタルシュシュに、タルシュシュに逃げてはならないということです。なんか語ってなんだか分かんないけどちょっと消しといてください。タルシュシュに逃げてはならないということです。そうでしょ。だってニネベに行ったら大きな問題になるって分かってるわけでしょ。でもタルシュシュであればそういう敵対する人もいないし、そういう良いところに行きたいっていうものはみんなそうじゃないですか。でも時には神様はその問題の中へも試練の中へも私たちを使わされることがあるんだということを私たちは忘れてはならないんだろうなと、そう思うわけですね。船賃を払ってって皆さんどう思います？なんでこんなこと書いてあるのって、自分で船賃を払ったって。で私ね、距離調べて分かったの、なんでこんなことが書いてあるかって。これインドネシアまで船で行こうと思ったらいくらかかるの？ここから船で結構かかるわな。
飛行機は
飛行機より高いでしょうねきっとね、船の方はね。まあ当時今のように安くなかったんじゃないかなって想像しますでしょ皆さん。3200キロの船旅、船賃って一体いくらなのかなって、とんでもない額じゃないですかね。なんでそんな額を払ったのかって、とんでもない額だったからこう書いてあるんじゃないかなと私は思ったので、3200キロって調べてみた時に、あ、これはとんでもない運賃だよって
思ったので、なんでこんなことが書いてあるのかなと思った時に、神様のね御心に御言葉に従わずに自分の願いや自分が良いと思われる何だろう方法また道を選んで行くと最終的には神様に従っているよりもよっぽど多額の出費がかかっちゃうってコストがかかっちゃうっていうことじゃないでしょうかね。だってこれ不必要な出費でしょこれ。そういうことってありません？神様に従って教会にいてねえねえ木とかにこうして出ていれば、それでも電車賃とかかかっちゃうけど、でも信仰に入っていなければ皆さんどう思います？もし自分が信仰を持っていなければ結構無駄なところでお金出費が出てたんじゃないかなって思いません？酒タバコなんかもそうでしょう、ギャンブルなんかもそうでしょうね。そういう面も含めて神の御心に従うならば一番なんだろう出費の少ないって言ったら変だけどコストのかからないもしかしたら道なのかなと。それはコストの問題だけじゃなくてエネルギーもそうでしょ。神様の御心に従って御言葉通りに言っていればこんな苦労はしなかったのにってこんな遠回りはしなかったのにってあるんではないかなって思いますよね。そんなことをこの一つの言葉からね、思わされた次第です。4節、さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。すいません八木江さん、ちょっと寒いかもしれない、ちょっと温度上げていただけますか。ごめんなさいね、すいません、お願いします。今入ったのかなですね、船ですからかなりの波で、これは船乗りたちが、難破しそうになったっていうぐらいですから、よっぽどの波ですよね。よっぽどのこの風だと思いますね。すなわちですね、私が思ったのは、私たち神様の神を信じる民がですね、不信仰不従順に生きると、そのような道を歩くと、この私たちだけではなくて周りにも影響を及ぼすってことじゃないでしょうか。この場合自然界ですよね。もしかしたら自然界にも及ぼしてるのかもしれません。実際にあるかもしれませんね、私たちの。だってアダムとエバが罪を犯した時に、アダムとエバだけではなくてこの世界が呪われてしまったわけですよ。この地は呪われたって、自然界が呪われたって。もしかしたら最近異常気象とか多いの、私たちはほらみんなこの排気ガスのせいだとかオゾン層のせいだとかね言うけど、もしかしたら私たちのせいかもしれませんね。クリスチャンたち、神に私たちが従わない時に、クリスチャンが神のため教会がいろいろな影響、それは自然界だけじゃありませんでしょ、周りの人も含めていろんな影響を、悪影響を及ぼしてしまうっていうことではないかなと、そういうふうに思いましたね。5節、水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び。ですからもうこれダメだと思ったってことでしょうね。船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てたって、なんか北朝鮮のね、ボートから投げて捕まったようにしたっていう、なんかニュースでやってましたけど、積み荷を海に投げ捨てたって、これ船を軽くして沈まないようにするためでしょ。最後の手段ですよね。でヨナは、でもそのような時ヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいたって書いてあるんですよ。ちょっと不自然でしょこれね。これはヨナの不信仰だったのかって、そうではないと思いますよ。逆じゃないかなと思うんですね。ヨナはイスラエルからタルシュシュ行きのヨッパ行きの船に下っただけではなくて、ここではね、船底に降りてってあるから、船の中でもどんどん下る道を、皆さん一度私たちが神様に背を向けて下り出すとどんどん下ってしまうってことでしょうね。ホト息子もそうでしょ。あれホト息子 の弟も、弟であるホト息子も最初からあんな風になろうとは思ってなかったし、なるつもりもなかったし、そんな想像もしてなかったけど、一度そういう神に背を向けて歩き出すと この世の快楽というか、そういう中にどんどんもう戻れないぐらい、どんどん底の底まで下っていってしまったっていうことではないかなと思うのでありますね。ヨナも、船の中にあってもその船の一番低いところまで下ってったっていうんですが、何かこれは一つこう、そういうね象徴でもあるのかなと、うん、思いますね。これね、五節よく考えてみると、水夫たちを震い上がらせたのはもしかしたら嵐ではなかったのかもしれない。この嵐の中で一人平然と寝ておられるなんてどう考えてもおかしいじゃないですか。だって今沈もうとしてんだから、死のうとしてんですから、もう不気味以外の何者でもなかったでしょ。でこれは何故だって、何故寝ることがこの中で寝ることができるんだって、一体あんたは誰なんだっていう恐怖を感じたでしょうね。十節にそれで人々は非常に恐れてって、でこの恐れてって十節の恐れては嵐を恐れてっていう恐れではないんですよ。ヨナを恐れたっていう恐れですよ。これ嵐以上に一体何が起こってるんだって、いうことでありますよね。6節7節飛んで、くじは引かれて、この7節ですか、くじはヨナに当たった、その原因なんでね、ヨナに当たったと。なんでくじなんか出てくるのって思いません？まあ、時々聖書出てきますよね。あの十二弟子選ぶ時もね、最後ね、あのイスカリオテのユダの代わりくじであったって、これはね、あの、まあ、ヨナは反対方向に進み続けてるわけでしょ。でヨナへのメッセージなわけですよ。お分かりになります？ヨナをこれ、あの、逆らったから、神の御心に背いて反対に勝手に歩んでるから、ヨナを殺そうとして嵐を起こしたと思います？神は違いますでしょ。殺すために嵐を起こしたわけじゃないでしょ。もちろんヨナにあなたは間違った方向に歩んでるってことを伝えるために波風を起こしてるわけでしょ。それと同じようにこのくじが当たったっていうのは単なる偶然のように思うけど、ヨナには分かるわけでしょ、なぜ当たったか。偶然ではないって、ただの偶然でヨナにくじが当たったわけではないってヨナは分かるわけでしょ。それは何かっていうと、神が戻るようにヨナにメッセージを送ってるってことですよ。ですから私たちクリスチャンも試練に遭うという、全ての試練が私たちが不信仰であるがゆえに起こるわけではないですが、何かが起こった時には、試練や問題にぶつかった時に、まず最初に自分の中に罪がないか、不信仰がないか、悔い改めてない罪がないかっていうことを私たちは神の前に言って祈らないといけないってことですよ。なぜならばこれが起こっているのは、もしかしたら神の私に対するメッセージである可能性があるわけですよ。で、実際この嵐も波も風もくじも神からのメッセージだったんですよ。偶然ではないんですよ。偶然これ病になったとか、偶然何かこういうひどいことが起こったとか、偶然問題にぶつかった、偶然試練に出くわしたではないっていうことですよ。そういうことがあるっていうことです。もちろん偶然もあるかもしれません。まあクリスチャンにとって偶然はないって言われますよね。神様全部知っておられるから。でも明らかに神が私たちに間違ってることを伝えようとして送ってくるメッセージがあるってことです。で、そのヨナの場合は最初は自然界だった、そしてもう一つは偶然と思えるような出来事であったってこと。それでもヨナは悔い改めなかった。神のメッセージに分かっていても聞こうとは思わなかった。そうでしょ。そしたらどうなったかっていうことですよね。8節見てください。8節、まあ、まとめて、あなたは一体誰なのかってね。船員たちが恐れてくじもヨナに当たったって、そしてまあ一番最後のところに、ね、ヨナがね彼らに伝えていたって、自分は何のためにこの船に乗っているのかって、まあ多分船に乗るとき聞かれた人は何しに行くのって、タルシュシュ、いや実は神のね その目に背いて逃げようとしてるんだっていうと、まあでも何もない時はね、ほらみんなそのスイフたちだってそれぞれの神にって書いてあるから、ね、自分の神を持ってるから、まあそんなこともあるのだろうなっていうのぐらいで、でもちょっと尋常ならないでしょこの旅が。嵐の相方が、そしてくじもヨナに当たったって、そしてヨナ自身が言ってるわけですから、そう、ほらもうスイフたちは悲鳴を上げて恐れたわけですよね。嵐を恐れたわけではない、ヨナを、いいえ、ヨナを恐れたんではないですよ、本当は真の神を恐れたんですよ。私たちを知っている神がいるっていうこと、私たちが間違っているときに、間違った方に行こうとするときに、それを止めようとされる神が実際にあるという恐れですよ。彼らも分からないから、もしかしたらこのままって殺されるかもしれないと、そう思ったでしょ。なんであなたはこんなことをするんだと。これ誰が言ってます？ノンクリスチャンの異邦人がクリスチャンであるヨナに、あなたは一体誰だって、なぜこのようなことをするんだって、あなたは神を信じる民じゃないのか、なぜ神に従わないんだって、なぜ神の御心に反してあなたはタルシュシュへ行こうとしてるんだって、これノンクリスチャンが言ってるんですよ、クリスチャンであるヨナに。すごいことだと思いません？その背後には神がおるでしょ。波を起こしても風を起こしても沈みそうになってもくじに当たっても聞き従おうとしなかった、悔い改めて戻ろうとしなかったヨナ、まあ、これが最後でないですけど、今度は異邦人の唇を通して、あなたは何をしているんだ、あなたは一体誰なんだ、あなたはどこへ行こうとしているの、これ語ってるの神ですよ。私たちの神は、私たちが神の御心に従わないと、ノンクリスチャンを通してでさえも私たちの間違っていることを伝えようとされるということ。まあこの先ストーリーね、来週多分できるかなと思うと、大きなね魚に飲み込まれて、二度目に最終的には帰ってくるわけですよね。徹底して神は、神の御心に反対して歩む私たちを滅びることがないように、諦めることがなく私たちを戻そうとされる神様だってこと、しつこいまで絶対諦めない。それはなぜかというと、私たちが滅びることを何よりも望まないからですよ。だから嵐だって海に投げ込まれたっていうのだって、魚に、まあ、飲まれるなんてことはないかもしれないけど、私たち人生にどんな試練に飲み込まれたとしても、神は私たちをそこで滅ぼすために、裁くためにやってるんではないってことを、皆さん私たちは忘れてはならないと思います。私たちが滅びないためにやってるんですよ。私たちが滅んでしまわない、私たちを失わないために、どんなことでもされる神であるというのが、今日のこのヨナ書のメッセージで、ですから私たちクリスチャンが神に従わないと、この世の人たちも理解できないんですよ。そしてつまずきとさえなるでありましょう。あなたたちはなぜ神を信じているのにそんな生き方をしているのだって、この世の下には不信仰の道に歩むクリスチャンの姿は理解することのできないものでありましょう。最後まとめておきました。神の愛はイスラエル神の民を超えて、ニネベのような他の地にも世界に向かって流れていくって、皆さんありがたいと思いません？そんなヨナを通して、ここまで堅くなヨナを通して、そんなヨナを世界に使わして、ニネベに使わして世界を救おうとされている神様の姿、わかります？皆さん、なぜこんな私を選ばれたのかって、いくらでも他にいるでしょうって、でもそんな私たちを通して神は世界にこの神の愛を、救いを、許しを 滅びではなく命を与えたい。一人も滅びることを望まない。神の愛が私たちと共にあることを今晩感謝して祈ろうではありませんか。愛する天のお父様、私たちを、愚かな私たちを、不信仰で固くなな私たちを取り戻すために、御子イエス様の命さえあの十字架に与えてくださった父よ、あなたのご愛が今この場所に、あなたの御言葉に心を打たれた私たちの上に止めどなく限りなく注がれていることを心から感謝します。私たち自身がヨナでありますが、そんなヨナをこよなく愛され、そんなヨナを使わせてくださる神の愛に私たちも生かさせてくださり、今晩タルシュシュ行きの船を降りてニネベ行きの船に乗ることが、乗り換えることができますように。我らの罪と不信仰、不従順をお許しください。あなたの御前に悔い改め、今晩あなたのもとに帰る我らをあなたのご愛のうちに引き寄せてくださりますよう、キリストイエスの名前で感謝してお祈りします。アーメン。